メイド FM 761。
キラキラジアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。愛知県まだまだ、コロナですね、少しずつこう減っているとはいえ、油断ができない状況が続いているなというふうに思っております。また今月もですね、ゲストさんには電話でご出演いただこうということで思っております。そしてどうせ電話でご出演いただくならば、もう全国の、ね、あの頑張っている人たちにこう出ていただきたいなというふうに思って、今日はですね、明石に在住のゲストさんをお迎えしました。明石にこうご在住なんですけども、今日は北海道に、行っておられる、そのゲストさんをですね、せっかく楽しんでいる真っ最中に、お呼びしちゃいました。佐野さん、まず自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、どうもありがとうございます、はい。私は大阪生まれの、兵庫県育ちで、主人の実家が北海道にあります。現在介護規制で帰ってきています。で、私の住まいは普段は兵庫県明石市で、あります。で、そうですね、平成3年に看護師免許を取って以降は、ほとんどの期間を看護管理の仕事に従事してきました。ですが、まあ昨年ですね、がんに罹患して闘病のため病院勤務から保健所勤務に仕事が変わって今に至ります。はい、
はい、よろしくお願いします。佐野さんとの出会いはですね、あれは何年前になります？ 3年ぐらい前ですか？2年前になりますかね。2年ぐらい前に、あのとあるあの東京の方で研修がね、あのあった時にですね、はい、あのなんか意気投合をして、はい、一緒にそば食べながらお酒飲みながらっていうね、まだコロナがね、あの全然あの、はい、流行る前の出来事で楽しかったんですね。はい、そうなんですよね。なんかすごくこう熱い思いを持っておられる方だなっていうふうに思いながら、その後もあの SNS とかでつながっていて、あれって思ったら何かちょっとあの大きな病気にかかられたかもしれないということで、個人的にこうメッセージのやり取りをしたら、ああなんか、ああそうだったんだってね、あのがんに罹患されながらも こんなふうに前向きに生きておられるこの姿をですね、皆さんにぜひ この放送で聞いていただきたいというふうに思って、今日はお誘いしちゃいました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。看護部長時代にですね、発病されてということなんですけども、闘病の体験についてね、どこから話しましょうって感じかもしれませんけども、あのお話をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、わかりました。ちょうど2020年の、はい、あのコロナ禍でもう激務が続く中、はい、まあ、体調に異変を感じて、まあ、受診したところ、まあ、がんが見つかりました。で、最初はもう本当信じたくない気持ちでいっぱいでしたし、この時期これからどうやって仕事をしていこうかと、もう重たい気持ちに、まあ、なってしまって、もう何もこう考えられないというか、もうどうしようどうしようという感じでした。でも、そのことで、しっかり考えるっていう間もなく、緊急手術で即入院となりました。後から振り返ってですけども、コロナ禍の病院で、特に看護部門の責任者として働くということで、体にものすごく負担がかかってたんじゃないかなというふうに思います。手術の後は、食石上、やはり、 職場開けられないということで退院して、はい、うん、まあ、すぐに職場復帰をして抗がん剤治療も3クール目までは仕事と両立していました。で、なので、かなりきつかったですね、正直。
きついですよね、はい、よくされましたね。
まあ、でも、自分としては医療従事者なので、医療従事者自身が倒れちゃいけないっていう、まあ、使命感で、もう本当に頑張ってたっていう感じで、でもやっぱり激務する激務で、もうこのままではもうダメになっちゃうと、思って、まあ、上司からの、アドバイスもあって、その後、4クール目からは療養に専念ということになりました。
よく頑張られましたね。もう
まあ、本当に、本当にもう必死でしたね、はい。でも、その1年後に再発が見つかって、まあ、現在2回目の手術を終えて抗がん剤治療中なんですが、まあ、1回目と違ってちょっと余裕の部分もあり、それと、あと、そうですね、1回目の時にはもうしゃかり気になって頑張ってたんですけれども、いろんなことを考えながら自分の、まあ、越し方を振り返り、そしてこれからどうやって生きていこうかということも、含めて、とてもなんか充実した時間を過ごしているかなっていうふうに思います。
強い強い。いや、1回目のその手術の頃のことは私は全然ね、気づかないままいたんですけど、まあ、その間、その後ぐらいにひょっとしてと思って個人的に連絡をさせていただいて、でそしてその後のその再発の状況だったりとかというところも、まあ、私が存じ上げるのは本当にごく一部だとはいうふうに思うんですけども、まあ、再発してしまった。だけど自分は、まあ、ひょっとして開け閉じといいかね、回復しても取り除いてもらえないかもしれないけども、でも挑むんだということでね、立ち向かわれて、でも思いのほか、まあ、手術は短い時間だったけども、ちゃんと除去できて、
そうなんです。本当もう先生もニコニコして手術の後、私の元にやってきて、本当につるんと悪いものが取れたよって言われて、
つるんとですもんね。そもそもつるんとっていう表現がすごいなと思って
本当嬉しかったですね。
医療従事者も、手術に従事してくださった先生もすごく嬉しかったと思うし、そのつるんとっていう表現がなんか全てを物語るというか、取ったぞみたいな、
本当そうですね。本当に
そうですよね。
嬉しかったですね。その時はもうガッツポーズで ICU の中で写真を撮ってもらいました、
本当によく頑張られたなっていうふうに思います。でもその1回目とですね、まあ、2回目となんか今その心構えが違ったっていうあたりって何なんでしょうね。
そうですね、まあ、2回目の告知を受けた時に、やっぱり最初はあんなに頑張ったのに、やっぱり再発するんだ、どうしてだろうって、もう頑張るのは、もう意味がないんじゃないかっていうぐらい、ちょっとこう落ち込んだり投げやりになったりっていう時期があったんですけれども、やっぱり入院してからですね、入院して、まあ、後でお話ししようかとは思うんですけども、いろんな医療スタッフの方に守られて、ケアを受ける自分という、まあ、役割に徹した時に、本当に、気持ちがこう落ち着いてきたというか、
なるほど、はい、なるほど、
なんかもう本当病院の中がまるで なんかマイナスイオンがいっぱいなようなとってもいい環境にしていただいたんで、はい、あそれがとても大きかったかなと思ってますね。
そ
のことで徐々に向き合えるようになって、うん、だけども、まあ、無理はしないと、うん、そして周りの人にこう、SOS 出しながら支えてもらうっていうことに感謝しつつ、うん、まあ、生きていくっていう、そういった、まあ、心構えになってきたかなと思います。
すごいな、すごいな。いやすごいな。感動してる間にとりあえずテーマソングいきますね。この番組のテーマソングをちょっと私感動に浸りながら聞きたいというふうに思いますけども、
はい、
ね、佐野さんにもぴったりな曲だなっていうふうに思うんですけども、この番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌、どうぞお聴きください。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。さて、電話の向こうの佐野さん、後半いきます。お願いいたします。
お願いします。
はい、ということは佐野さん、看護部長、現役の看護部長の、ね、激務の中で、がん患者さんになられたというかね、ということになるわけなんですけども、はい、患者さんになって何か分かったこととかってありますか？
はい、そうですね、大きく2つのことがあります。で、1つは、医療者としては患者さんに丁寧に説明をしたつもりであっても、実際患者側になってみると心理状態によっては思いのほか内容が入ってこないんだなっていうことを実感しました。つまり、医療者が想像している以上に、患者はもう気持ちの揺れによって、冷静を装っていたりとか、はいはいって物分かりのいい返事をしていたとしても、心ここにあらずというか、上の空の状態で、その場をとりあえず、やり過ごすというか、そんな感じで、いることが少なくないなっていうことです。から、私が、はい、反対の立場だったら、その医療者だったら、この患者さんちょっと、理解力っていうか、今ちょっと、あまり理解できない、判断できない状態なのかなっていうぐらいの、ことを思ってしまっちゃうのかなって。だから、やっぱり患者さん、 が今どんな心理状態に置かれているのかっていうのは、うん、しっかり考えないといけないなって思っていましたね。
佐野さん、あれですよね、医療従事者としてやってこられても、やっぱりこうご自身の心理状態によってはこう理解できなかったという、そういう実体験があったってことですね。
そうですね、なんかこんなになんか先生の話聞けてないんだっていうのちょっと自分でもびっくりしちゃったんですね。
1回目のオペの前とかですか？
どっちもですね、どちらもですね、
なるほどなるほど。
でもう一つはですね、入院中にですね、ナースコードを鳴らさなくても見回りに来てくれるとか、あと、一緒に泣いてくれるとか、で飲みもできないけどって一緒にいてくれたり、そういった関わりを持っていただいたことで、本当一人じゃないって思えたんですね。でそれが、どれほど心強いかっていうのを本当実感しましたね。で私自身もそうしたことに努めてきたつもりなんですけども、それが、相手にとってどれぐらいの重みになるのかっていうことは私には全く分かってなかったです。ものすごく重いんだなって、思いましたね。だから私が言うのも、看護師の私が言うのもなんなんですが、看護ってすごい仕事だなってやっぱりそう思ったんですね。
寄り添う大切さですね。
そうですね、そうですね。よく患者さんから元気時代いろいろ感謝していただいてですね、でいやいや私たちは当たり前のことをしてるだけですからっていうような言い方をしてたんですけど、いやいや、その当たり前っていうことが患者さんにとってはものすごく重いことなんだなって、本当生きるっていうことを支えることなんだなっていうのを、本当思い切ったっていう感じでしたね。
そっか、あれですよね、佐野さん、その2回目の手術の時に、ご自身が、緩和ケアというかね、そういうことを望むっていう、ような言葉を出されて、その緩和ケアっていうその言葉のこう取り違えとまでは言わないんですけど、世間一般的なイメージとその佐野さんがご自身として抱かれるイメージが少しこう違うというか、自分はこう生きるためのこう緩和ケアというかをご希望なさってて、そのチームっていうのが今こうチームというか自分を支えてもらってるっていう感覚がすごくあるんだというふうに私はSNS 上から感じたんですけど、そのあたりっていかがですか？
そうですね、本当その通りで、1回目の手術から緩和ケアを受けたかったんですけども、目まぐるしく工程が進んでいってしまったので、で私も仕事に、すぐ復帰しましたからチャンスがなかったんですね。で2回目は、絶対受けようって思ってたんですけども、なかなか世間からは緩和ケアというと疼痛の緩和、っていうことがメインで、あとターミナルケアとか、エンドオブライフケアの中で実施されるものというふうに、見られていることが多いと思うんですけども、私自身はやはりよりよく生きるための緩和ケアだというふうに思っていましたから、しかもこう看護師が最初話を聞いてくださるということだったので、本当に寄り添って患者自身が自分で自分のことを決めていって、より闘病に縛られない、より良い方っていうのをしていけると、いうふうに、思ったので、実際受けてみて、その通りだったので、これはぜひいろんな方に、進めたいなと思っています。
今だからその前向きになれている一員でもあるわけですよね。
そうですね、非常に大きいです、それは。 で、自分のサポートチームを作りなさいって言われましてね、うん、その看護師の看護師さんから、うん、なので、私のサポートチームは、まあ、家族もいますけれども、うん、まあ、看護師のナースであったり、心療内科のドクターであったり、うん、そして、まあ、もちろん主治医であったり、うん、そして、がん相談支援センターナースであったり、うん、あとは、近くの、地域の、顔見知りの、お友達であったりっていうことで、うん、まあ、いろんな方に、SOS を出したり、うん、今こんなんなんだけども頑張ってるんですよって、うん、緊急報告したりとかして、そうするとフィードバックをまたもらえるので、うん、それをまた励みにして、うん、頑張っていっているという感じですね。
うん、そうですよね。本当にこう医療で支えるっていうことも本当に大切だなって今のお話聞いて思いますし、また佐野さんには素敵なご主人がいてね、
は
い、いやもう本当にかゆいとこに手が届くね感じがすごくこうしてね、お顔つきからも本当にそれはねえ、ごめんなさい、きっとお隣におられるのかもよくわからないですが俺のことを話題に出すなって叱られるかもしれませんがでも本当にすごいなって思いながらね、はい、ごく一部しかね存じ上げない私が言うのもなんなんですが、はい、と思っております。でね、なんかもう本当に2回手術ね、1回小発で手術し、はい、再発して、そして、まあ緩和ケアチームも作りながらも、今も仕事にこう立ち向かっているというかね、向かっていく、それは何なんですかね、一体ね。そう、なんかすごいなと思って、すごいなというか、うん、まあ私もひょっとしてそうなるかもしれないけど、でも佐野さんのこのなんかその仕事への向かい方ってすごいよなって思うんですけど、何なんですか何なんですかって
そうですね、やっぱり闘病の経験を通して、うん、こう自分が生きている意味とか存在価値っていうのを考えるようになりました。うん、私自身がやっぱりこう誰かの役に立っているっていうことが、うん、やっぱり生きる喜びになっているんだなって思うんですね。
うん、
で、あと、まあ、看護という仕事については、その仕事の尊さをもう完全になって実感しちゃったので、この仕事をせずにはいられないって思いました。まあ、でも、しかし、まあ、看護が特別なことだとは私は思っていないんですね。
うんうん、
で、誰にも、まあ、看護の心っていうのがあって、で、それは、まあ、私が考えるには、その身近な人や大切にしたい人の気持ちに寄り添って、何かできないだろうかと心を砕くっていうことだと、まあ、思ってるんです。ですので、まあ、私は職業として看護の仕事からいつか離れる日が来るかもしれませんけれども、まあ、どこにいても看護をしていくってやっぱり思ってるんです。その意味で、まあ、今ね、北海道にいますけれども、自分のいるところには看護があるんだって、そういうふうに思いたいと、考えてます。
そうか。ねえ、いや、今鳥肌が立ってます、私。いやいや、本当に本当に。うん、なんかね、そうなんです。私も今ちょっと看護職から離れてるけど、やっぱりこう現場に戻りたいなって思う時はね、ごくまれにはあるんですけど、でもまあ現場にいなくてもやっぱりこう周りの人に対してね、看護師は特別というわけではなく、でも看護の心をこう灯火として持ちながら接していくっていうのは大事ですよね。
そうするともっとこう温かい社会になるんじゃないかなって、うんうん、本当そういった夢を抱きます。
そうですよね、ありがとうございます。夢は佐野さん、夢
夢ですか、うん、夢そうですね、うん、いやもう具体的にはもう本当コロナが明けたら、うん、エベレストに行きたいですね。
エベレスト行けるといいよね、
はいはい、
本当にぜひ、ねえ、北海道では何か美味しいものを食べたりとかしてますか？
はい、そうですね。もうホタテの、うん、刺身とか、うん、もう内地ではその本州では手に入らないような肉厚の、うん、はい、刺身ですね。
あ、
あとははい、カツホッキとかね、うん、はい、はい、もう絶対特に瀬戸内では手に入らない食材がたくさんあるので、うん、はい、いただいてます。今も美瑛の景色を見ながら、うん、この収録をしていただいているんですけども、
なるほど、
はい、とっても紅葉が進んでいて、
うん、
美しいです。はい、
そうかそうか、ね、今もう本当に幸せに旅行されている真っ最中にですね、まあ、でもみんなね、お母様のそれこそ介護というかね、ということもそれこそ看護の心でいろいろこう考えながらね、やっておられるなというふうに思いました。ありがとうございます。あっという間に時間が経っちゃうんですよね。あっという間です。佐野さん、最後にね、リクエスト曲と、なんでこの曲選んだのかを簡単に30秒ぐらいで言っておきます。いただいていいですか？
はい、わかりました。はい。はい、リクエスト曲は、青色っていうグループの負けてたまるかです。
はい、
これはザンサバイバーの友人から応援ソングとして教えてもらいました。その人は、治療がうまくいかずに小さな子供を残して死んでしまうんじゃないかと考えてやった時に、まあ、この曲がラジオから流れてきて涙が止まらなくなったって言われていました。私もこの曲を聴いて元気が出ました。
ありがとうございます。はい、では佐野さんの、はい、ありがとうございます。では佐野さんのリクエスト曲、負けてたまるかを聞きながら、次回は11月8日にお会いしたいと思います。お相手はパーソナリティ松下直美でした。佐野さん、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。さようなら。
さようなら。
すべては自分の心だと気づけた時はもう大人で、幼き頃の傷も馴染むように見えなくなってゆくんだね。満天の星空が綺麗だと桜の散る顔が儚いといつから感じるようになっただろう。不意に涙がこぼれるほどの今頃やっと気づけたんだ。こんなにも命が She私ばっかりがそう思ってしまわないように、風鈴の音灰色のぬくもり衣替え茜が落ちる頃、まだ知らないことがたくさんないこと。 いたかった。それでも一人は寂しいね。もっとあなたと生きていたい。負けてたまるかきっと、あなたとの夢がある。見えなくなっても大丈夫。新しい朝はやってくる。